印象を覚えた。天津の紹介動画と、天津シエマサインターネットラジオ放送。
ラジオスイミー。
SFA よ。
ボーカルをローラでやってたのをミクにし直して、
ニコニコ動画の方だったの、ローラの子が日本語で ことでましたけど、
聞けるかなと思ったんですけど、ちょっとあの全然そういうのを研究しないままやって、うん、まああれもあれでちょっと好きではあるんですけど
あのでもすごい結構なんか綺麗に撮ってましたね。
なんか割合うまく、
うん、今回このアルバムバージョンの2個に本当に変わりましたけど、どうでしたか、結構変えてみて。
あ、やっぱ日本語何もしないでも日本語に聞こえるってのはこう楽でいいなと思
ってあのローラよりもこうミカの方がちょっと声が細い感じですけれども、
そうですね、うん、なんかそこのところをこうローラ用に随分高いところとかがあるとかはちょっと失敗してんのかな、うん、いやでもまあ全体的にこうなんかかっこよく言ってるんじゃないかとこう自画自賛しとこうかな
私聞かせていただいて、こう、ミコになって、こう、細いというか、その、ミコの、なんていうか、もうちょっと可愛らしい感じが、すごい曲にマッチしてて、
はい、
いいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。
そうだけど、今日、アルバム、あ、そう、今日はあの、アルバムにしか収録されていない曲を、ね、お届けできる予定なので、
はい。
はい、そちらの方。待ち合うとくれることで、今日はじゃあ2時間、今日は何分ぐらいのどれくらいの放送なんですか、まだ分かんないですけど、
うん、なんか今すごい緊張してて、こうあと何時間これが続くのかな
大丈夫です、そのうちあの慣れてきますから、
はい
慣れるとい
いな
時計時代にも結構顔なじみの方来てますね大丈夫だと思いますけどね、
はい
はい、なのでそんな感じで今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではじゃあ早速また次の曲いきましょうかね、ではキッズヒルのリンさんで雨お送りします。
花やってくる街の音が静かになる、静かになって一人になって私を濡らす、
曲の最後までかかるのってラジオ睡眠的に珍しいんじゃありません？
いいね。なんかこう大 イミングが一目朝だった。昔は結構スタジアムの前に夜の日が来たってこう打って変わってピアノのアレンジの曲になりますけれども、ピアノの方は、
はい、ピアノは弾けないです
こうアレンジをなんかこうするときは結構こうピアノのアレンジがなんかこうちゃんとピアノだなみたいな感じで、
あ、まあ、ちょっと家にあるピアノのいろんな楽譜を探しでこう集めたりとか、
うん、
まあ家にあるピアノの曲を集めたりとかしてちょっとそういうところは、うん、あのこう勉強したりパクったりしながら、
なるほど、
はい、でもピアノは弾けない
研究の成果という感じ。もうちょうどこう弾けてやもう2年前なんだって書いてますけれども、ね、私の曲は結構初期の頃の曲ですけれども
、そうですね、初音ミク出た年の12月に上げてますもんねこれ、
相当初期です。
この曲でなんとかようやく自信が、あ、僕も曲書けるのかなと自信がついたみたいな、
その前にも3曲ほど上げてますけど、
はい、
それまではこう自信なかったですか？
いやなんか それまでは、まあ、ちょこっとなんかあるんですけど、しっかり形にしたのは初音ミク買ってからなんで、これでいいのかなみたいな、再生数も伸びないですし、
こちらはアルバムの収録にあたっては、はい、こんなに手を込まれたりとか、
ピアノの作りかけのデータはあったんですけど、
はい、
仕上げたデータがなぜか残ってなくてですね
あれ
なんでついでなんで、ピアノはなんかちょこちょこテンポ変えたりとか手直しして、ボーカルでも出し直して、
ほぼ作り直し的な。
そうですね、楽譜上同じなだけみたいな。
どうですか、そのこう同じ曲を作り直しかというと、こう2年前と今とでこうどうでしたか、自分ご自分でこう自分こうちょっと進化したかもみたいなのありましたか？
なんでこの当時はそのニコニコ動画に上げたテンポで作ったのかっていうのは、なんかやっぱりもう2年も経っちゃってるからよく分かんなかったですね
当時の自分のその心境をいまいちこう覚えていないって、
ね、今ならこうかなみたいなな
るほど、
微妙な気持ちしかないんですけどね。
今回のアルバムですけれども、
はい、
古い曲から新しい曲未収録とかも含めて相当こう盛りだくさんな感じで、全部で13曲入り。
はい、13曲。
ってことは結構ボリュームのある感じで。
自分で、
はい、はい。
自分でこう手にした時のボリューム感はやっぱこれぐらいはあると嬉しいよな、うん、というところまで何とか入れたいと思って。
なるほど。どうですか、こう。そう、私ヒューローさんがこうアルバムを出すっていうのはすごい意外だったんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。なんかこう。ヒロさんはしかもご自分でこう参加されてアルバムを出されるっていうのでちょっとこうびっくりしたんです。
はい、
もう今回アルバムを出そうっていうふうになったきっかけは何だったんですか？
いや、もともとずっと出してみたかったというは出してみたかったんですけど、できれば1年ぐらい前に、もう全然やっぱ曲は数足りないですし、やっぱりこう自分で手にした時には40分以上欲しいよなというのもありまして、まあでもなんかようやく今回今までの分と何曲か頑張って書けば大丈夫かなと思って、
結構気が熟したという感じ。
本当は11で出る予定だったんですけど間に合いませんでした
ちょっと崩れ込んで、
はい、
でも今回無事に、
まあ12の予定だったので、
はい、
あ11の予定だったんで、12もこう随分早めに
そうですね。こう、あの、駅の方に見せていただいたら、かなり早い段階でもう入校したという、書かれてたんで、早いなと思って。
はい。
でもあんまりこう、早くこう、入校しちゃうと、その、ボーガスまでの間、こう、そんな、ちょっとなんかこう、ドキドキしないですか。
あの、新しい曲の動画でも作ればよかったんでしょうけどね。
あ
ちょっとなんかネタがなくてできませんでした。
その間にちょっと私の動画やってもらったりしてましたけど。あ、ヒロさんちょうど手が空いてるんじゃないかしら。
いや、本当にあの、すごいいいタイミングでした、あれ。
本当にありがとうございます。ケージの方でヒロさんすごいいい声だっていうふうにみんなこう反応してましたけど、
あ、ごまかしてますからね、多少ね。
ごまかしてますか。
ごまかしてますね。あのそこでこう微妙に EQ が動いてますから。
なるほど。今日はラジオ用で、
じゃあね、真面目にせっかくあるね、あのダウを使って。
なるほど。ダウの方に一回通してやってるんですか。
はい、ダウ入れて。
そんなのできるんです
ね。あ、あの、パソコン2台すぐそばにあるんで。
あ、ああ、なるほど。パソコン、1台のパソコンの出力の方から。
そう。
もう1台に入れてって。
はい。
あ、なるほど。PKT が40分以上ってこうなんかちょっと驚愕してますけれど。PKT があるのも全体的に短いです。
やっぱこう CD 買った時に、こう、なんか入れて、最後ピッと止まったりとかして、こう32分とかだと、こう3000円で買った CD で32分か、みたいな時ってありません？
もうちょっとあればみたいな。
ねえ。
その辺もね、じゃあ、本当にあの、結構ボリュームあって、曲量がかなり、いろいろなタイプの曲がありますけれども、なので、非常に聞き応えがあるなと思って、ちょっと一足聞かせていただきましたけれども、はい。ということでしょう。また、もう一曲、お出ししたくと思いますけれども。緊張してますか、まだ。
あ、もうやっぱ全然ダメですね。何に向かって喋ればいいんだろうかってところ。
掲示板の方を見ながら、ね、みんなの反応を楽しみつつ、
はい、
喋っていただければと思いますけれども。ということで、では、じゃあもう一曲お届けします。ゲスト平野レイさんで、芝生。 送りしております。ケツタシのマリンさんで自爆です。はい、ということで、こちらは、いわゆる、夏休みの宿題という。
夏休みの宿題。
ですけれども、
はい。
私の曲はもう、なんかこう、とってもおしゃれな感じ。個人的にはすごい好きな曲ですけれども。
おかしいですよね。こう毎回といいますか、去年も今年も企画した人が、
はい、
あのこう言葉に出さないんですけど意図してるようなものを書いてるつもりで書き始めるんですが、なかなかこうどうしてうまくいかない。
こうとてもこう自爆という言葉とはあまり結びつかないほど。すごいおしゃれな曲なんですけど、どのあたりにこの自爆っぽさを、この曲ですか、曲
は。なんか、最初はなんかこう、まあ自爆だけど、こう恋愛みたいなやつを書こうと思って書き作り始めたんですが、全然うまくいかず、なんかギリギリのところで、昔に作その手前に作ってたループから、うん、まあなんかこう大体出来上がったんで、よしじゃあこれになんかそれっぽい詩をつけていこうと思って、あ、本当ギリギリでしたね。
若干こう遅刻気味ですけど。
遅刻気味でした。みんなが開けてる間まだ肉声やってました。
そんな感じ。毎回まああの遅刻者続出と同じですもん、仕方ないですけど。まあ、そもそも主催があの遅刻気味なんでね。
あ、そうですね。
まあ、全然。
味の年は広かったですね。
はい。ちょっとね、アルバムの方で今年の自爆と、昨年の、昨年とかもう一昨年か。一昨年の。
一昨年です
ね。夏休みでしたが、君にスプラッシュの方も、収録されてますけど。
はい。
はい。こちらも、とてもこう、私の、その、ね、夏休みの宿題企画の中で、こう、かなり、こう、ヒロさんのやつが、毎回、こう、好きな、フロイド曲で。
いや、まあ、いいな、これ、意図と合ってるのかわかんないですけどね。
ちょっと、まあまあまあ、それはもう、いいじゃないですか、曲がいければ。
まあなんかそんな感じなんで、
はい、
まあ今回のこのアルバムといいますか、これは、あれですよね、こう、初音ミクで上げてからのニコニコ動画での活動を大体まとめみたいな。
はい、
なんそんな感じに。
身体性的な。
ですね。まあ何曲か入ってないですけど。
自分でこう一枚のアルバムに、なんか写真にしてみてどうでしたか。
ああ、なんか、いや、この印刷物で、ちゃんとこうパッケージでこう、こう出てく、できてくるってのがやっぱこういいですね。
うん。あのニコニコ動画とか、ティアプロだと、電子データですとかね、やっぱこう、ものになるとちょっとなんか時間を置きますよね。
ああ、そうですね。まあなんかそのものも、まあ、全部やったから、まあ、マスタリングだけやってないんですけど、まあ、印刷物までやったってところで、なんか形になってるのが、まあ、いいなぁと。
また、あの、アルバムの、あの、宣伝のセレクターが、今年は後ほど、あの、主催していただきますけど、はい。
はい。はい、すいません、ごめんなさい。
いやいやいや、ご掲示板の方、ちょっとこう。歌の本番緊張しながらとい
や、ね、全然歌うときは緊張しないんですけどね。
でもさ、あのガンシロの方をずっと昔からやって
る。はい。ちょうど今年の1月2月にコンサートをやったりもしたんですけど、
はい、どうでしたかコンサートは。
ああ、そっちもですね、まあぼちぼちな、ぼちぼちと言いますか、まあ人がもっと入ってくれたらいいなと。毎回どうやって宣伝をやろうかとか、
うん、
どうやってこうキャッチーなのをやろうかっていうのは、悩ましい問題で。
ちなみに合唱のこのグループ的には何人ぐらいのグループなんですか。
10人ちょっとですね。
うん、
少なめな。
あ、合唱だと10人ちょっとは少なめなんですか。
いやでも、あーボーカルアンサンブルとか言っちゃったりもしますもんね、それぐらいですと。
なるほど。そうですよね、学生の合唱コンクールって30人ぐらいとかですもんね。
まあクラスでやりますもんね。
そうですよね。そう考えると確か10人少なめなんですかね。
そうですね、うちは最近はそれぐらいからちょっとまあ一緒に歌ってくれる人呼んで15行くか行かないかぐらいな音がほとんどですね。
ちなみにその
はい
サークル、サークルとかその合唱のグループでコンサートをやるっていう時は大体その、はい、さっきの宣伝でこう悩むとかいう話もありましたけど、どんな感じで選ぶんですか、そのイベントというかコンサート自体は。
あ、うちの入ってるあの GYC ジェニスユースコールっていう団体は、
はい、
あのね、あさってボーマスがやるあの蒲田がある大田区でやってるんですよ。なんでその大田区にあるホールだとちょっと安く借りられたりするんで、なんで大田区にあるホールを借りて、
地域密着な感じで、遠征とかしないんですか。
え、遠征
ちょっと地方に行ってみたりとか。
あ、そういうのは全然ないですね。
で、基本的にはこう地元で活動する感じで。
はい。
毎回こう割とコンサートの予定があって、それに向けて練習してっていう感じでやっていくんですか。
なかなかそのコンサートの会場がちょっと取りづらくてですね。はい。あの半年前にしか取れなかったりとか。
そんなに前じゃないとダメなんですか。
いや半年、そうですね。いつも使うようなサイズのホールだと半年、もう少し大きいと1年とか。まあ、多分ピオなんかも半年前とかだと思うんですけど、だからなかなか予定が立たないんですよね。
なるほど。こうもう割と先々まで決まってるわけではなくて、もう一回やってからまたしばらく決まってまで、
そうですね。数ヶ月なんかあの次何やろうかとか話しながら練習して、いやそろそろ会場取り行こうかみたいな。感じなんですよね。でやっぱりみんな歌で練習やってるうちにいろいろこう準備するのを忘れて、あ忘れてたとか、まだチケット作ってないじゃん。
あチケットなんかはこう自分たちで作ってやるんですか。
あそろそろなんか印刷業者に出したいねって話はしてますね。
ポスターとかも
あのチラシをいつもまあ印刷にするのに、ちょっと他の人にお願いするのに忘れてたとか。
忘れてた。
お願いした後にできましたって聞くの忘れてたとか。
なるほど。刑事なんで歌いながら喋ればいいじゃんっていう感じになりますけど。どうですか。どうし
よう。楽譜書くところから始めないと。
アルバムの方からの未発表曲の方ご紹介したいと思いますけれども、
残念ながら未発表曲になってしまいました。クロスフェードでも作れてないですね。
もう明日作らないとフェードでもあれなんじゃないですか。どうですか、もう作らずにいきますか。
まあ、時間なんとか準備して。
はい。まあ、あの、その分今日このラジオでね、しっかりアピールしていってもらえればと思いますけども。はい。ではそんな、ヒロさんのアルバムから、未発表曲です。振り返り、お送りします。 るです。はい、ということで、こちらも非常にこう幻想的な感じで美しい曲ですけれども、
ありがとうございます。
こちらも私はあの、シェアさんの日記の方で、
はい、
歌が入ってないやつを、
はい、
写真されて、このジョーさんがどうしようかなって、そういうふうに書いてたのに、もったいないからちゃんと仕上げてくださいって、書いたんですけど、こちら写真、
はい、
完成して
。なんかあれをなんかやって、日記に書いたときには、なんかその先に何をしていいのかちょっとわからなかったんですよね。
そのこう、ボーカルをどうしようかみたいな。
そうですね。
なんかこう、非常にあの、なん
かどんな歌詞なんだみたいなことが。
歌詞でこう悩んでたんですか？
いや、詩考えるのすごい苦手なんですよ。
そうなんですか？
日本語超苦手なん
です。日本語超苦手。そうなんですか。
全然ダメですね。
何語が得意ですか、じゃ
あ。日本語しか喋れないんですけど。
でもあの、結構この、セブさんの歌詞は、すごいこの印象的な詩も書かれるかなと思って聞いてますけど、なんかその、苦手なっていうのは結構意外でしたから。
全然言葉が出てこない。ボキャブラリーがない、みたいな感じで。
あの、ね、先ほどの石爆なんかは、とても素敵な歌詞で、すごい好きなんですけど。なんかすごい情景が、あの、なんかあの、ヒロさんの方が、
はい、
割とこう、身近な感じの歌詞が、結構あれでも多いんじゃないですか。
あ、やっぱなんか、身近なこと以外を、こんな、ね、言葉が出てこないわけですから、うん、想像をしてもな、その言葉なんだっけみたいな感じなんで、やっぱ身の回りのことならなんとかこう、ある程度のリアリティを持てるのかなと、う
ん。なるほど。なんかそこがまたすごい、こう、共感できるとか、親しみやすいし、情景もすごい浮かぶし、これ個人的にはいいかなと思いますけれどもね。ご自分ではあまり納得してない感じですか？
いや、あの、出来上がればいいんですけど、これもう少し量をかけたらなと思うんですよね。
ああ、なるほど。いや、その路線でこう、
ね、週1とか、もう、せめてこう、月1ぐらいなんかこう、アップしていけるぐらい出てきたらいいなと思うんですけどね。
掲示板の方では、先ほどの振り返りも大絶賛ですけれど。
ありがとうございます。
アルバムが欲しくなりましたと。CD で聴いて
ください。
ぜひ。あさって、ボーカルでマスターで。
はい。
はい。
一人でこう、すごく座ってますので。
あ、今回はお手伝いとかは、特にお願いしてなくて。
してないですね。なんか、あんまそこのとこどうするのか分からず、まあ、とりあえず出てみるかって感じで。全く無計画で。
ボーカロイドマスターみたいなの何回か行かれたことは？
はい、もうすぐそばなんで、何回か。いつも歩いて、あの、ピオでやるときは歩いて行
く。いいですね、ふらっと。近くに、まあ、コンビニに行くかのごとく。
いや、ちょっと、もうちょっとあるんですけど。
歩いて行ける気がして。
はい、もういつも歩いて、ピオでやるときは。
毎回どうですか、ボーカロイドマスターの雰囲気。
人が多いですよね。
やっぱりそうなんです
よ。あの、おとといチラッと M3 行ったんですけど、
はい、
なんかそこに比べて会場が狭いからですかね、やっぱいつも人多いよなぁと思うんですよね、あそこ。
すごい熱気だと思う。
ねえ。
毎回伺いますけど。それだけの人がここ同じ方向に向かってやってくるっていうのはすごい大事じゃないのかなと思うんですけど。
でもまあそこは毎週のようにそういうイベントをやってて、まあ大体蒲田の商店街が夜4時、夕方4時5時になると あの、こう、ゴロゴロ引きずってる人がいるっていう街ですから、まあ、いつものことなんでしょうけれども
。ああ。でも、こう、いつもは割とこう、なんていうか、人ごとというか、まあ、知らない世界というか。
そうですね、何やってんのかな、みたいな感じで。
でも、こう、自分もこう、加わって、ここがノイドっていうカテゴリーで、こう、人たちが、こう、集まってるんだっていうのは、またちょっとなんか違う感じじゃないのかなと思うんです
けど。あとやっぱあそこに行くと作ってる人に会えるのがいいですよね。
ああ、なるほど。結構、やっぱり直接会って、買ってっていうのがいいんでしょうね、そういうイベントっていうのは。
あとはなんかそっち側じゃなくても、まあ、見に来てる人たちも、の中でやっぱ作ってる人もいっぱいいますし、そういう人と話したりできるのが楽しいですね。
で今回こう、ゴジョゴジョさん、あの、参加参加とかって、
はい、
その、今の顧客の立場で、自分の曲を聴いて、こう、CD を買ってくれる人が、目の前にするわけじゃないですか。どうですか、そういう。
どうなるんですかね。これはやっぱり、こう、あさってなってみないとわかんないですけど。
まだちょっと想像できない感じですか。非常に楽しいな感じ。
はい。
どうなることかみたいな。
どうなっちゃうんでしょうね。
あ、形状の方に、アルバムのタイトルまだ言っていない気がする。
そうですか。
くないですけど。
ちょっと見てですね。
じゃあ、ここで言ったら、またそれぞれも告知していただきますけど、ここで一度、じゃあ告知の方をお願いしたいと思いますけれども。
告知あ、嘘。なんか原稿とか書いておけばよかった。
大丈夫ですか？
いや、タイトルとか言えばいいんですかね。
はい、じゃあ、サークル、
はい。
サークルスペースは？
サークルスペースが B の41。
はい。
K 点酔っ払い放送局。
K 点酔っ払い放送局。はい。
あの、アルバム、微笑みの中へ、出します。
13曲入り
。そうですね、13曲入り。インスト1曲入ってますけど。はい。
販売価格の方は？
1000円で。
1000円で、15曲入り。
はい。
はい。部数の方はどれくらいあります？
まあ、とりあえず200ぐらい持ってく予定ですが、
はい、
もうほとんど持って帰るんじゃないですかね。
いいです。数の方は、じゃあ若干余裕はある感じで。
数の余裕ですか？
はい。
はい、あると思います。はい。
はい、ということで。
わかんないですもんね、どれぐらい出るのか。
そうですね。そればっかりはいいな。始まってみないかと。
なんか誰か持ってないんですかね。甘いですでどれぐらいとかいう話とか。
ああ、そうですよね。まあそういうのはこうみんなあまりこう大きなには言わないんじゃないですかね。
やっぱそうなんですかね。
わかんないですけど、あんまりこう何部売ったぜってこうなんか高くて宣伝してる人とかってあんまりこう見たことないですけど。
はい。
当日になってから、
はい、
ドキドキということで、
まあでも なんか周りの方々の話を聞いて、まあこれぐらいかなみたいな、これで出ない少しな、まあ、持って帰るぐらいなのかななんて思ってはいるんですけど、
私自分たちそれはまずいなくなっちゃうっていう人もいますけど、私もありますけど、
あ、500円増し、いいですね、500円増し。面白いです。
500円増し。大丈夫、そういうの聞けましたね。なんで500円増し。嫌な話じゃないですか、これ。500円増し。
非常にいいですね。
私、リンゴチーム、新作じゃないですかって。言ってますけど。 ムジンも今度参加、また参加、参加して、アルバム出されますけどもね。はい、今回フォーマスの告知の方も、受けてもらってますので、後ほど披露もさせていただきますけれども。はい。CTG にまとまって無茶なこと言ってますけど、まあこれはとりあえず置いてますよね。ということで、ちょっと曲を挟みたいと思いますけれども。またリクエストも、今から受け付けますので、放送してほしい曲ありましたら、掲示板の方に曲名と URL を書き込んでいただければ、放送させていただきますので、よろしくお願いします。ということで、これから、曲をかけて、まだまだお話をお伺いしていきますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まずは、それの方から1曲、お送りします。もわもわ人生、木塚先生の恋愛相談室です。 女性のタイプとしてはこう S 気味な子と M 気味な子どっちがいいですか？
それはまあ難しい質問
だ。難しいですか？
難しいですよね。なんかこう言うのもいいですが、でこう S と M がどっちがどうでとか考えると どっちも楽しそうだなと思いますよね。
どっちにもそれぞれの良さ
が。どっちでなきゃとかは特に、はい。
なるほど。それが一気にすごいリクエスト
すごい、すごいですね。
みんななんかこう待ち構えて、今人となり、来ましたけれどもね。もう、ヒロさんはこう普段ニコニコ動画とかはご覧になったりするんですか？
あ、結構見てます。
あ、結構見てますか？
見てます。ちょっと、はい。最近はなんか、うまく、まあ、会社のパソコンの関係とか、会社、まあ、家のとかって関係で、ちょっと見づらいんですが。
なんかこう、ボカロ曲とかも結構聞いたりしますか？
去年中ぐらいまでは結構、底辺スレと下げ底辺スレに上がってるのとかをまめにほとんど聞いてました。ちょっとなんかそれで仕事が忙しくなっちゃった時期があって、なんかその習慣がなくなってからは、あのハテナブックマークからちょっと見るぐらいになっちゃったんですけど、
どうでしょうか、なんかこう聞いた中です。これは良かったなっていうのありましたか？これは人にお勧めしたいなみたいな。
ああ、やっぱ最近のでやっぱあれですね。今ここにあるこう調和線ガールはかっこよかったですよね。
ゆきちゃん。
はい。
他の小学生、どうですか、この声的には。
今まで全然、こう、考えてなかったんですけど、これ聞いて買ってもいいかなと思いました、
ね。ちょっと心揺れました。
はい。なんか小学生のああいう感じじゃなくてもいいんだっていうことで。
なるほど。ヒューヒルモさんの他のは、ローラとか、ヒコと。
と、リンレンとルカとガクポでアテンドも買いました。
あ、お結構持ってます。
あ、もうそこまでですね。
すごい。でも持ってる方なんですけど。
持ってる方なんですかね。
私ニコクしか持ってないし、まあ、上を見たらキリがないです。
まあローラとか本当たまたまですけどね。
たまたまなんですか？たまに見たら安かったとかそんな感じですか？
いや、たまたまあれが発売された年に、なんかその年にボーナスが出そうだったんで、
はい、
ボーナス出たらなんか買ってみようかなっていう中にボーカルシンセサイザーって書いてあって、なんだこれはと思って買ったんですよ。買ったんですけど、買った時は全然使えなくて、そのまますっかり忘れてました。
なんか相当前ですよね。
ですよね。なんか発売された年に買ってたみたいですね。
夜の秘密じゃなくて、あ、夜の秘密か。夜の秘密が、はい、5周年に書いてありますから。相当前に、じゃあもうボーカロイドを買っていたんです。
買ってて、で、それの2が出るっていうリリースを見て、
はい、
ああ、これはまあ出たら買えばいいかと思ったら、発売日に売り切れたらしいという話をニコニコ動画絡みで見て、ちょっとびっくりしました。
まさかあのボーカロイドがみたいな。
え、ボーカロイドでしょ？俺使えなかったよ。言われましたね、あの時。
で、こうそれからしばらくして2個を買ってくる感じで。
そうですね、あの発売して2週間買えませんでした。
まあ、こう売り切れてるとなるとまた余計欲しくなってしまうし。
ねえ、そんなすごいのかなみたいな。でもやっぱりいろんな人が上げてるのを見て面白かったんで。
ああ、はい。いざ使ってみてどうでしたか？ローラでこううまくいかなかった過去を振り返りました。
なんとかなっちゃってすごいなと思いました。 あのニコニコ動画にあの合唱曲で上げてるグリーンピースの歌ってのがあるんですけど、
はい、
あの一番最初、まあ、たまたまあのであれを打って、
はい、
あのテストで作ったのがあれなんですけど、いや、適当に打っただけでもちゃんと聞こえて、しかもちゃんと歌ってくれてってのがすごいびっくりしましたね。でもその後にあのその5周年の時にローラーを打ってみて、あ、なんだちゃんと使えたソフトだったんだって
当時の使い方がよく分かってなかったっ
ていう、なんかよく分からなかったマニュアルもちゃんと読まなかった、多分そういうことなんでしょうね
まあでもあのローラーだと英語もカードですしね、もうあの当時だと、当時というかそのローラーの5周年の時だと割とそのファイナルボカロに日本語を歌わせるっていうのも、それなりにこうニコニコ動画でも。
あ、ありましたもんね。
なんとなくできそうかなっていう感じはあったんじゃないですかね。
そうですね。他の、まあ、ミクとか打つときも、やっぱちょこちょこ発音記号は1ってそっちの表を見ながら打ったりはするわけですから、まあなんかそういうので、あ、こういうふうにやっていけば英語でも打てるのかなーなんて。思ってやってみたら、ちょっとやっぱな、家業とかなんかな、いくつかのあれが、なんかちょっと日本語とは離れてて。
そうですね。なまってる感じで。それはそれで。
なんかもうちょっとこう、R&B 歌う人みたいな、こう巻く感じになるのかなと思って、ちょっとそういうのでもなかった、みたいな。
ボーカロイド2とボーカロイド1の違いって、私はボーカロイド1は触ったことないんで、
はいはい、
どのあたりがこう違うんですか。
おお、なんかどう違うんですかね
基本的な使い方は一緒の感じ、
一緒の感じっぽいですね。
なるほど。でも割とこうボーカロイドそのままミクなり使ってればそれなりには使えるかなって感じ
は、ね、あと今はいろんな人が情報でまとめてくれてますから、今ならできるんでしょうけど、ちょっとやっぱつながりとか違うんですかね。
ああ、なるほど。確かにそうですね。今だとこうインターネットでしょ、いろいろ情報出ますもんね。5年前だとボーカロイドの情報なんてインターネットでもなかなかなかったんじゃないですかね。
その時は2チャンネルをあまり見てなかったんで、もしかしたらあったんですかね。
あったかもしれないですね。
とにかくなんかあと重たかったって印象がありました。
パ
ソコンがダメだったんでしょうね。
でも5年も経つとパソコンのスペックの、ね、進化も著しいですしね。やっぱなんか時代が追いついたって感じなんですかね。
なんですかね。今だったら何やるにもほとんどストレスなくできますもんね、いろんなことやっても。
そうですね。そうですね。でもさ、月の目を見て。
そうだったな。
当時のボーナスも無駄にならずに。英語を歌わせていたりとかもしないんです
か。英語わかんないですからね。
なるほど。他のボーカロは、
はい、
あの外傷とかでも使ってます。あの普通のオリジナル曲とかでもミコが多いですけど、
まあ、たまたまミクで打ってですね、たまたまですね
たまたまですか。
たまたま
なんかこう使いやすい使いにくいとかありますか。
合唱でちょっと狙って作る分には全然いいんですけど、
はい、
適当に打つとやっぱりそれでもミクがいいのかなとは。
一番スムーズに歌ってくれるかなっていう感じ。
なんか歌わせること考えなくていいみたいな。
あ、なるほど。確かに。私もたまにあの人間使うと、こう、 ちょっと確認としますけどね。で、こう、ミクに戻ると、なんていい子なんだ、みたいな。
ちょっとなんかいろんなとこいじってってあげないと、かっこよく歌ってくれないですもんね。
そうです。
でも、いじりさえすればかっこいいんですけどね。
その一手間なかなか。
なんか、オリジナルだと、ちょっとよっぽど狙いでもないと、うん、なんかそういう狙いで作ってはないところがまだあるんで。
はい。とりあえず、まあ、スムーズに一番楽に歌わせられるミクでもあるいいかなって感じ。
で、やってるうちに多分なんか頭の中でミクでしか考えてないとかいうのもあるんじゃないかと、そろそろ。
なるほど。じゃあちょっと、リクエストいただきたまして、リクエスト送っていきましょうかね。ではじゃあ、ラジオニムさんのリクエストですね。さよならロックスター、お送りします。
で大人気ですよ。
好きな人多そうです。
はい。
っていう感じ。さよならロックスターって言ったら、この間つい、ついこの間、ね、あの、球場さんの一周期が過ぎましたけれどもね、もうそんなに経つのかって感じですけど、まあ、それはそれとして。の方
はい、
使わないと使えない質の意味で言ったそうです。コスワードシーンの書いてあるやつと欲しくて。歌詞、英語の歌詞だけ誰かにお願いするとかという、出身地の提案がありますけど、どうですか？
いや、だって英語わかんないと結局打てないじゃないですか。打てんのかわかんないって、ね。
なるほど。しゃべりさん、英語ばかりを持っている人に打ち込んでもらったやつを、どうなって読む
か。いつからやる。
とかどうですか。
2のファイルは読めないみたいですね。1のファイルはなんか読めるみたいですけど、2で。
なるほど。使いに行こうかな。
みたいですね。でもなんか一部情報だけで、なんかビブラートとか違うみたいなんで。
なんか VSQ が公開されてるらしいですけど、かなり VSQ みたいですね。またもちろん、お金が好きですかね。はい。ヒロアさんの、
はい、
音楽的なルーツって、やっぱり合唱の方になるんですか？
いや、合唱は中学で、ちょっとその前に、
はい、
小さい頃バイオリンやってまして、
はい、
どちらかというと家がクラシックで、そっちが元ですね。
なるほど。確かノヒロさんはこうメロディーとかコードの乗せ方とかってちょっとこうクラシックっぽいアンサンブルの音の乗り方が、
小学生ぐらいまでの間には、
はい、
歌謡曲って聞けなかったんですよ。
聞けなかったっていうのは、はい、聞かせてもらえなかった。
聞かせてもらえなかったんですよ。
すごい、クラシック一家とか感じですね。
ベスト10とか、夜のパレードとか、なんかその手のやつは、こんな低俗な音楽聞くなって。その時間になるとテレビ消されるんですよね。
相当、英才教育だったんですか？
単なる趣味だと思いました。
バイオリンはもう今は弾かれてないですか？
結婚前にちょっとやってたんですけど、そこのところで一旦やめて、ちょっとそのままですね。まだいずれやりたいんですけど。
合唱の団体のところでちょっとバイオリン弾いてみてくれとか言われたりしないんですか？
弾けないですからね。弾けないですからね。
どれくらいやってたんですか、この体の頃？
子供の頃は8年ぐらいですけどね。
でもそれだけやってたらもう全然弾けるんじゃないですか？
いや、それで仕事始めてから、サイレントバイオリン買ったんですよ。
あ、はい、
初めて手にした時に、音出ませんでした。
すっかりこう、考えに打ってしまってみたいな。
で、その後に、そういう大人の音楽教室みたいなのにしばらく通ってたんですけど、
はい。戻りましたか？
なんか大人になってから楽器やるのいいですよね。手抜きができて。
手抜き。子供の頃はこうひたすら一生懸命だったけどみたいな。
よくわかんないんですけど、これをやれって言って体で覚えなきゃいけないところが、なんでそれをやるのかが理解できるんで、そういうことなんだみたいな。でも指は動かない。
なるほど。掲示板の方にアイデアを知る英語力と海外語のご所望と聞いて、聞いてますけれども。
お。
心強い、セットな、アイデアを知
る。でも、アイデアさんがオリジナル曲を書けば、こう、丸く収まるんじゃないか
なるほど。でも、いいじゃないですか。コラボとかした。楽しいと思います。
なんかコラボって、音楽でコラボがあんまないんで。
そうですね。でもそこ動画は結構いろんな方の動画を私もやっていただきましたけど、やられてますけど、曲でコラボってないですね、そん
な。ないですね。
どうですか、やってみたい感じはありますか？
はい。やっぱ面白いですもんね。
うん。でも声変するの。あれは。
リクエストになんか上がってます。
上がってますけれども。それは一応こう、あれの作詞を提出すればね。
はい。
手が手って感じです
か？はい。なんかその、リクエストを書いた人が詞を書いたっていう話です
。そちらは後ほどお送りしますけれども。はい。その前にまたもう一曲ずつリクエストがありましたかね。
はい。
73番のリクエストです。神様は朝に目覚める。お送りします。 昔昔したなの昔終わりのない踊りの終わりは毎日がまとが生まれて毎日だよが生まれるが神様がずっと盛んだよが高いつもと聞いてた無意図だって振り曲げたやつみなく生まれる世界 でもさ、この曲を作るときは割と、
はい、
こういう感じにとか、あんな感じにっていうのは意識しながら作る方なんですか？
そうですね。アレンジするあたりからは、そういうのを意識して、
うん
うん、何かの曲、そういう感じな、こういうのにしようってやつを、家の中のね、ハードディスクから集めてきて、で、会社の行き帰りで、そういうのずしばらく聞いて、で、それでなんか、まとめたりは最後してますね。
ということは、曲を作り始めるときは、メロディーから作るんですか？
そういうことが多いです。
メロディーを最初に作って、アレンジをしていく感じ。
はい。
で、最後に詞で悩むという感じですか？
いや、なんかいつも最初で詞で悩みますね。
あ、最初で、そのメロディーをつけてから、どんな詞の？
詞を書いてから今度は曲書きたいんですよ。それがいいんですけど、詞が書けないうちに、詞が書けないからで、こう、立ち止まっててもしょうがないからって、こう、ループ作ってるうちに、ループから、なんとなく、なんかこういう曲かな、みたいで、こう、メロディーがっぽいものができて、じゃあ詞がないどうしよう、みたいなパターン、結構ありますね。
なるほど。詞からこう、作りたいっていうのは、どういう意図なんですか？
やっぱり、歌ってる、その合唱の方なんかは、詞が先にあって、それに曲をつけてるっていう作りのものが多そうなんで、
はい、
なんかそういうものなのかなという。
なるほど。それなんかこう、それをやってる人ならではの着眼点と
か。でもなんか多分自分が今までやってたものを貯金で何か作るんだったら、やっぱりそういう手段も合わせて、そういう手段でやった方がいいのかなっていうところはあって、できればその方がなんか楽そうな気がしてるっていうところですね。
なるほど。先ほども話しありましたわさびはあれはじゃあ詞を見てそれにメロディーをつけてっていう感じですか？
はい。
そういう風の流れでやっていきたいかなっていう。
はい、やっぱその方がこうスッとできるですよね。そりゃそうですよね。一番大変なところがもう住んでるんですもんね。
なるほど。私あんまりその歌詞って悩んだことないんですけど。
悩ましい。
なんでこう悩みどころってこういまいちこうピンとこなくてあれなんですけど。やっぱりそのボキャブラリー的なところなんですか。
まあ、何の歌書こうかなってところから始まったりとか。
すごい根本的な感じがしますけれども
。何のテーマにしようかなとか。って思い始めると何も出てこないみたいなところもあったり。
結構じっくり考えるタイプの方なんです
よね。あとはこう、ね、作ってる途中も、あと何行埋まらないとか。
なるほど。それだけこだわってるってことなんですかね。
そうしましょう。
こだわりのフレーズというか、この一行を書き上げてもらったんです
よ。でもなんか、ね、その一つの、どっかのパート、16章には詞が足りないとか、こう、他を膨らますのに、こうどういう展開でとか単語出てこないとか、なんか、しばらみのがないますよね。
なるほど。
より。まあ、音楽ができてんのかっていうと、まあ、それはそれですね。
じゃあ、展開なんかもしよう、こういう風にしたいけど、なんかこう、詞が思い浮かばないんだ。詞が思い浮かぶと、その、アレンジがまた変わってきたりとかするんですか？
メロはやっぱ変えちゃいますね。曲先作っちゃった場合とか。あんまりそこは。はい。
あんまりそこは。結局、どれくらいかかってますか？
ですかね。パッとできると 2,3 日ですよね。でも 2,3 日かかっちゃいますよね。
悩み出すとこの1ヶ月とかかかりますか。
あ、でもその後ずっとあの1ヶ月やり続けないですね。
まあそうです
ね。放置して、
ちょっと違うことしてみたいな。
はい。そのほど曲作ってないですしね。
でもアルバムの1枚分
2年で13曲ですからね。ぐらいか。
でもなんですかね。まあその専業でこうやっぱり音楽やってるというその曲で他の曲を作るばっかりじゃないですか、ね、私も、お仕事とかもありますし、
はい、
なんでその自分取り立ててその特別少ないってこともないと思うんですけど、
なんかもっと貸したいという願望のがね。
じゃあこれからはどんどん変えていく感じ。
もっと短いスパンで出して
、ね、1ヶ月に1曲。そうなんです。ヒロノさんにこうゲストのお願いをしたので、実は1年ぐらい前でその時にこう新曲を出すタイミングで出てもらえればって言って1年経っちゃったから感じですけど、その1年間でニコニコ動画で上がったのは2泊だけですね。
だけですね。だけですね。
まあ、あとは合唱の方もありますけれどもね。
なんかそっちばっかでしたね、特に最近。
ラジオ会議だと合唱の方は著作権の問題でちょっとご紹介できないんですけれどもね。はい、でも今回アルバム出されるんでちょうど、ね、絶好のタイミングということで来ていただきましたけど、
長らくお待たせしました。
もう満を持してという感じで掲示板でなんかもうコラボのコツとかいろいろ着々とこう進んでますけど、
じゃあ僕コメント担当で。
コメント担当は右巻きしかいないという子。
はい、投稿者コメントじゃなく、こう、再生してるとき。
あ、再生してるときも。それは、コラボの準備とね。タグ担当とか、マイリスト担当、ニコニコ動画へのウプ担当とか、ちょっと細分化しすぎじゃないですかね、これ。その中でこうヒロさんあえてやるとするコメント担当なんですか。
コメント
どんなコメント書いちゃいますか。
あ、そんなにあまり多くコメントはしないんで、頑張って何でもコメントしますよ。
何でも盛り上げ係的な。
はい、自宅自演でも。
ちょっとなんかそのコラボ見てみたいけど。友達を見て
誰が曲書くんですかね。
そうですよね、単純にそれが誰もこうやるっていう。あれが不思議な展開になってますけれども、ケージの方で英語の歌詞が書けたりスキャットにすればいいのではという。
ああ、はいはいはい、
アルバムで一曲なんか不思議な言語の曲がありましたけれど、はい、ああいう感じで海外とか使ってみたらどうですか。
ああ、そうするとね、結構かっこいいですよね。
うん、
一曲だけそういうのをちらっとテストで作ったやつは、はい、なんかルルラウーとか言わせたら、やっぱローラすごいなと思いました、それは。
お肉にはない感じ。よりなんかコーラスティックな感じなんですかね。
いや、なんかもう少しなんかこう音の厚い歌手みたいな音で。
なるほど、音はちょっと厚めで。じゃあそれちょっと面白そうなんで、ぜひやってください。もう実験にとどまらない。
はい、ちょっと頑張って。
楽しみにしてますので。はい、じゃあ次天元プレイの方から一曲お送りしたいと思います。次の曲は消しゴムさんでステップアップザ英検版お送りします。 ステップアップが英検マンです。ということで、目視しておりますけれども、
ヒーローものですね。
ヒーローものです。ヒーローですけど、どうですかこのヒーローを身近に見たら。
いや、なんかよ、90年代メタルヒーローみたいな感じ。
この英語を広めるためにやってきたという英検なんですけれども、動画の方でこう、いろんな、この英検マンの活躍が描かれてますので、ぜひ、ね、動画の方でも見ていただきたいかなという感じですけれども、ヒロさん、割と特撮とかお好きじゃないですか。
はい。
どうですか、英検マン。
いや、全然ありありじゃないか
と。ありありですか。
あれ、その、鳥年にご町内を守るだけのヒーローとかもいましたから、
ごちょごちょ思ってきました
。はい。今朝も、
はい、今朝
も会社に行くときに、
はい、
あれ、
はい、何
でし
た
っけ、戦隊ものの変身シーンの音楽をこう思い出して、こうそれをこうずーっと思い出してるだけで、こうなんかテンションが変に上がって。
の音楽。
あ、その冒険じゃんですね、冒険じゃん。
ああ。テンションが上がって。
はい。やっぱりこの曲がすごいかっこいいって、こう、イヤホンとかそういうのも全然しないで、こう、頭の中でこう思い出して。
脳内再生で。
はい。一人でこう震えてました。
ちなみにヒロさんのこのベストヒーローって何ですか？
ベストヒーロー、難しいですね。
あえてこう上げるとしたら、
自分で見たやつ、自分で普通にオンエアで見た的にベストヒーローだと救急戦隊555ですかね。
救急戦隊555、
2、3年ぐらい前ですかね。11、2年前ぐらいの戦隊ものなんですけど。
すごい。救急戦隊っていう感じなんかこう、病院関係なんですか？
兄弟が、
はい。
長男が、
はい。
消防士とか、消防とか警察とか、そこら辺関係がなぜか5人で兄弟でやってて、
はい。
でもそういうのやめさせられて、
はい、
お父ちゃんがなんかいずれ来る災害のために、
ええ、
そういうすごいロボットとか全部用意してて、はい、だから私は555だ、辞表も書いておいたから話が始まるんですけど、
なんかちょっとシュールですね。お父ちゃん何者なんですかそれ。
お父ちゃんはマイクマキー。
マイクロボット作っちゃったんですか、バイク
は。ええー。これがですね、最終回がすごい感動で、まだ当時やってた時には実家にいたんですけど、
はい、
実家でそれ見ながら、もう話しすぎてましたよね。それ見ながら、
はい、
最終回、始まって5分ぐらいから終わるまで僕ずっと泣きながら見てまして。
そんなに。始まってから30分くらい
ずっとこう。始まってオープニング終わって最初ちょっとしたところでドラマでも泣き始めて、そのまま最後までずっと泣いてましたね。
こうなんかご両親とかこうどうしたのかみたいな感じで見に来なかったですか。
そこはこう、なんか布団かぶりながらこっそり。
こっそり。こっそり。
はい。
じゃあ思い出しとしようという感じですね。
そうですね。まあ今でもなんか、戦隊見たりとかライダー見たりとかプリキュア見ながらまあ泣いてるんですけど。
日曜の朝はじゃあ欠かせない感じですか。
日曜日の朝のあの時間をこう見て、撮ってからですけど見て、こっそりこう泣きながらたりしてますね。
最近のヒーローものはどうですか、その当時と比べて。
なんかすごいやっぱ今風でかっこいいですよね、いろんなのが。
メカ。
去年の、はい、去年の真剣じゃなんかは夫婦でずっと見てましたもんね。
おそばでも楽しいって感じですか。
楽しいですね。まあちょっといろんなことを目つぶれば。
いろんなこと。そのいろんなことを例えばどんなことですか。
30分でこうみんな話し進みすぎで納得しすぎじゃないかと。そこがいいんですか。
もう約束的な。そこら辺はちょっとこう大人になってくるとちょっとそんなにうまくいくわけないよみたいな。
いやでもなんか見てる時には全然そういうの関係なくこうノリノリでおーとか思いながら見るんですけどね。
サポートでこう。みたいな。
はい。たまにありますよね。こうすごい演技がいいんで感動して泣きながらも泣きてあーいいけどでもそれはないよなでもいいみたいな時とかありますよね。
なんか勢いに押されてみたいなのもありますよね。
はいありますよね。
でもちょっと待てよみたいな。まあでもその場その勢いに乗ってる方が幸せなんですよね。まあ、曲はアイレさんが担当するっていうことになってますけれども、どうなるかというか感じですけれどもね。ゼロイさん、またリクエストから見たいと思います。
はい。
どこまで行くか。はい、77番さんのリクエストですね。バンダナの暖房そばをお送りします。
Thank you.
ラの木、レパンドラのダンボール箱です。はい、ということで、こちらは初音ミクのアペンドソイドを使用しているということですけど、ヘロさん、アペンドを買われたということですけども、
はい、
もう
見ました。
触ってみましたか？
はい、
どうですか、今までのこうミクと比べて。
どう使っていこうかなってとこですよね。
とりあえず、こう、どんな感じで触ってみますか？
ちょうど作ってた合唱曲のやつのパートをどれにしようかなと思ったんで、とりあえず全部試してみたんですけど、
はい、
この前見たのは、結局、普通、元のミクのデータベースにしちゃいました。
大体こう一通りじゃ聞いてるのは見たんです
よ。
どうですか、それぞれどんな感じで使っていこうかな、そこにイメージはなんかつかめましたか？
だからなんか曲の間で変えてったら面白いなと思いますよね。そういう曲を作って、このね、全部で3つ4つ使って、なんか途中で表情が変わるみたいなやつを作りたいですよね。やっぱこれ聞いてると。
うん、なんかボーカルの色で感情の移り変わりとかができたら面白いのかなと思いますね。
なんかそういうような演出ができんじゃないかなと。
使っていくとしたらどのあたりから使っていきますか？
スイート、ダーク、ソリッドですよね、多分。
スイートは今聞いたことですけど、ダークはもうちょっとこう暗い感じなんですか？ソリッドはどんな感じなんですか？
あ、なんかもう少しなんかこう元気というか、ちょっともう少しはっきりマイクに近いような音なのかなと。
普通のミクよりもちょっと力強いような感じですかね。
まあ、それかこうスイートだけで東方神起的なことをやるか。でどうやって
東方神起、
はい、そういうのを作れたらいいなと妄想し段階ですね。
じゃあそれもまた楽しみにしてますけれども、今年はじゃあいろいろと出せそうです。
いつもこう妄想するんですけども、なかなかこう出来上がらないですから。
妄想
しちゃっとできてれば、去年のうちにこう、これラジオセミ出てただろうみたいな。
まあでもね、フォーマンスでアルバムを出して一段落するんで、また、こう、制作の方に集中していけるんじゃないかなと思いますけど。
また次2年後とかね、それも嫌ですから。できるだけ早くした
い。かなりヒロさん初期の頃から、まあ、ニコニコ動画で初音ミクなんてやって、今年からもうすでに活動されてますけれども、未来に活動してきてどうですか？その、まあ、移り変わりというか。
なんか最近やっぱラジオ睡眠聞いて思うのは、
はい、
みんなすごいよなと。
なんかもうみんな照られてきてみたいな。
なんでこんなかっこいいのに再生数がこれなのっていうので、今僕がこう出しても、どうよみたいなところがありましたよね。
確かにこう、ボカロのすご、その層の底上げというか、すごい熱くなっている感じしますね。
なんか、うまい、みんなうまくなるし、うまくなってってるし、うまい人は入ってくるし、で。だから、聞いてて楽しいですよね。
そうですね。やっぱり、最初の頃ってこう、やっぱりみんなこう、ちょっとこう、たどたどしい感じの、音のとかミックスでもそうですけど、こういうのも、こう、すごい、 結構ありましたけど、最近みんなこなれてきて、
どれもこれも、
気にしますね、確かに。大丈夫です。毎回あのリクエストコーンって放送させていただきますけれども、ね、本当に今すごいなと思って、聞いてますけどね、底辺スレの方でも、これでなんでこれ底辺スレにいるんだろうみたいな人結構いますからね。
で、紹介されたのを見て、聞いて、あの、その方のマイリス見ると、やっぱりどれもかっこよかったりとかして。
なんか、もう層が厚くなってきたの、なかなかこう、頭一つ抜けるのも難しくなってきたのかなっていう気はしますけれども
ね。しますよね。
みんな、それに負けずに頑張ってほしいなっていう感じですけど。こう一つ目標を、ね、それこそあの、アルバムを一枚作るぐらいの感じでやってたら、いいなと思って思いますけど。
僕はあの、再生数が多いのを作りたいですね。はい。
キャッチーです。
いや、キャッチーなやつが作れたらいいなと思います。思いますね。いつも思ってるんですけど。
ヒューさんの曲ってすごいあのポップで、こう、キャッチーな曲もあるじゃないですか。
まあ、なんかそこをよりこう、ニコニコ動画に上げるのでしたら、ニコニコ動画的なところをちゃんとこう、頑張ってみたいなと思います。
ここもちょっとこう、J-POP 寄りな感じ。
はい。で、いつもこう、スタート地点は思うんですけど、あの作ってるものは好きなものを作り始めて、
あのでもやっぱりそっちの方が楽しいですよね。
うん。まあ多分どっちができても楽しいんでしょうけどねと思うんですけどね。
私も作って結果が出たらそれはすごい楽しいとか嬉しい。
そう、なんか、ね、あ、こう、これで、こう、みんなと僕が、こう、今一体になった、みたいなのを、こう、やってみたいなと。
ああ、なるほど。でも、あの、特に、こう、会社なんかで、こう、生にお客さんと接すると思いますけれども。
はい。
そういうのを、考えると、こう、ニコニコ動画で、ね、やっぱり、こう、何千人、何百人とか聞くわけじゃないですか。それを考えたらすごいなと思うんですけど、私なんかは。
でもやっぱりなんかその合唱なんかでも、そういう合唱っぽい合唱が好きな人もいますし、あの、そうじゃないものの方がいい人もいますんで、あの、まあ、プログラムでやるのか、ちょっとなんかそういう曲の、難しいアレンジにするのかとかはいろいろ迷いますし、まあ間はないんでしょうけど、なんかいいとこ狙えるその感覚みたいなところをこうなんか試してみるというか、そういうところで遊べたらいいなと思うんですよね。
あの、その子供の頃は歌謡曲とかは全然聞かせてもらえなかったっていうこと
で、はい、
今はその J-POP とかは聞いたりするんですか？
はい、そうですね。最近は聞いてなかったですね。でもその CD 黄金期的な時は、ランキングのとか、あの仕事し始めてからなんかは、割合そのオリコンでトップだったやつのシングルとかを買ったりしてましたね。
CD 黄金期ってさ。90年代あたり。
90年代、まあその後仕事し始めてから2000年頭とか、
じゃあこうモーニング娘。とか買ったりしたんですか？
はいはい、あ、そこは買ってなかったです
ね。さすがにそれは。
あと CD 屋さんに行って、給料入ったら、じゃあ今月はいくら買うみたいな感じで買ったりとか。
かなりその音楽を聞くのは積極的に聞いてる方なんです
よね。多分、でもそれでも、家に CD は3、400しかなかったんで、
3、400あれば割と多い方だと思いますけど。
多いんですかね。
うん、多いと思うんですけど、その一般的な、まあ、インディネーディズニーの人に比べると、だいぶ多いと思います
ね。うん、でもなんか、まあ、それぐらいで、ちょっと何かの時に数えた時に、こんなもんしか買ってなかったのかと思いましたね。
こう、もっとこう何千枚くらいこの CD を持ってたい感じですか？
そうですね。聞いてみたいですね、もっといろいろ。でもなかなかこう、作るの好きになっちゃうと、作る時間もあると聞けなかったとか、仕事もありますもんね、一応ね。
そこを、その曲を作るにあたって、その他社さん、いろいろ聞いて、こう、
はい、
アレンジの、こう、ヒントみたいな話がありましたけど、それでこう、ちょっと新しいものを取り入れてみたりとかは、どうですか？
あ、なんかそういう時とか、借り、レンタルしたりとか、貼ったりとかで、なんか何枚か、ちょっといろいろ探してから作ったりはありますね。
この中でなんかこれはすごい良かったなってのがありましたか？
ああ、そういう意味とか僕が作ってるのってあのクラムゴンとか、あの矢野明子の影響強いですよね。
なるほど。
でそこら辺で聞いて、
はい、
まああのエレクトロニカとかってのがあるんだっていうあたりで、あの矢野神を見てレイ・ハラッカミをいろいろ聞いてとかで、あのそういうのにやったりとかってあります。
じゃあ割とその曲を作り始めてからだいぶ音楽感が広がったって感じですか？
あ、そうですね。そっからもこうジャンルとか分かんなかったんで、あのたまたま CD 屋さんであのこうコメントがついてるやつを買ったりとか、
はい、
そういうことが多かったので、
でもこうそこでこうベタベタな J-POP とかを出してこう選ばないやつがこうなんか色々欲しいなとか、
あ、いや J-POP も J-POP もあの仮で見たりしてますけど、あたりもしますけど、
でもあんまりこう職種動かないというか、
どうですかね。あの、その曲のアレンジはなんか他のところから持ってきたりするじゃないですか。なんで、そこの、それをきっかけにそういうのを探して聞いたりとか、あるような気がしますね。
例えばこう、まあ、ラジオとかでこう、よくかかるような、こう、わかりやすい J-POP なんかも、例にあげてこう、よしこういう感じで作ろうみたいな、そういう風ではなくて、
あ、でもそういうのもあのパフュームとか結構こう どうなんだろうとか、自分なりになんかそれっぽくとかは、あのそこからこう要素を自分なりにこう拾ってみたりはしてはいるんですけど、形になってないですね。
なかなかパフュームとかまたちょっと全然立つのが難しい、難しそうですけど、ヒッキーの東方神起とかですかとか書いてますけど、
はい、東方神起とかです。スイートで東方神起っぽいのは結構面白いと思ってます。
スイートで東方神起っぽい、
はい、
東方神起っぽいのってでもどんな感じですかね。
あの、僕にとっての東方神起って結構その、耳元で囁いてる感じがあるんで。
ああ、はい。ええ。それ、スイート。
はい、スイート。
なるほど。確か
に。面白いんじゃないかなと。
なるほど。私、PT が東方神起ですか？ゲイじゃないから
ゲイじゃないですね。
これ気持ちけれどもね。まあまあまあ、それでそれで。じゃあ私がリクエストを挟みたいと思いますけど。 はい、78番のリクエストですね。プシュプシュプシュプシュとお送りします。
何も考えないで寝ます寝ますって思うんですけど、
でも何も考えないのってすごい難しいと思うんですけど、
何も考えないようにして何も考えないようにしてるとそのうち寝てます。
でも割と寝つきがいい方なんです。
いや、寝つき悪い時はあるんで、その時は本当にそうやって頑張って寝て、
私もなんかこう 寝つけないとき、なんか、もう寝ようと思うと、こう、そういうときに限っていろいろ余計なこと考えちゃうんですよね。
そうですね。だから頑張って考えないようにして、こう体にも力入れないようにして、とりあえずこう、筋肉だけ休めるか、みたいな感じで寝てます。
なるほど。体を動かさないと、こう余計寝れなかったりとかします。頭を使うとこう、結構、規模が高ぶっちゃったりとかして、寝れなかったりとか、こう全然寝れないっていう時があるんですけど。
それで仕方ないから、あと起きますよね。
そうですね。何も考えない。何も考えないって難しいこと。
起きてゲームでもやって、眠くなったら寝る、かなって思ったぐらいですね、これ。
そのまま壊すのにちょっと違ってありがち
これも仕方ないかなと諦めて
こういう感じの激しいのこう普段さのアレンジに取り入れてみるとかそうです
期待してないですからね
でこう新車をこうバリバリ動かしてみたりとか
考えてこうやろうとしても、まあ、できてないパターンでしょうね、こういうのもね。
このフロスの結構全体的に音がすごく澄んでて綺麗な感じが多いですけど。
作りたいですけどね。
じゃあ今後調子にしていく。
今後、ちょっと家にある他の楽器生とかもちょっと入れてみたいんですけどね、そろそろ。
シロさんは結構すごいぶっとい純弦のベースを
あれだけまだしてない
持っているという結構珍しい人だし
誰も知らない楽器
あれすごいインパクトありますよね
編集してね小説グッズとかレコーディングしたいですよ、今年は
今年は生音も取り入れるということ。他にはじゃあサイレントそのバイオリンなんかいけるんじゃないですか。
もうそうですよね。だからなんとか今年は生楽器入れてきたいなと。
そうすると
思いますのか。
あれも結構変わってくるんじゃないですか。
なんか練習の時間の方が長くなりそうです。
そこはあのハイテク技術を駆使したりしてなんとかみたいな。
そうそう、うまくみたいですね。
まあそれこそ一小節でもそんなにこうずっと違うフレーズとかそんないと思うんで、あんまりこうできると思うんですけど。
もう目標ですね、今年の。生楽器を入れる。
生楽器。
入れる。
とりあえずどのあたりから手をつけます
。多分ギターだと思うんですけどね。エレキギターあるんで。もらったアームが動かない。
アームが動かない。
アームが刺さら、穴、ネジ穴が壊れてアームが刺さらない安いストラトがあるんで。
まあ、アームはなくても大丈夫です。ない時期もあります。
そこ入れるあたりから、やってみたいなと思ってます。
パッキングぐらいだったら、すぐできますよ。
あ、そう。あとシャツマスティックです。
シャツマスティック。なぜ買ったんですか？
かっこいいから。
非常にこう。
見た目がかっこいいからですね。
見るとなんかおおって思いますよね。
ですよね。すごいよく肘を広げたあの演奏スタイルが不思議な。
でもそこでこう手を出すまではなかなか難しいと思うんですけど、なんかこう一目惚れみたいな感じだったんですか。
そうなんです。ずいぶん昔からやっぱりこう気になって気になってしょうがなくて。
あーなんだあれはみたいな感じで。
あのキングクリムゾンがあれで弾いてるのを見て、なんだあれはみたいな感じで。
買ってみて触ってみてどうでしたか。
なんでエレキギターもわからないのにこういう楽器を買ってしまったんだろうかと。ところでこの線は何につなげばいいんですか。ありましたね。買った直
後。あれこう、まあ普通のあのギターとかベースとか教本なんかもありますけど、ああいう楽器ってこう教本とかってあるんですかね。
一応教本ついてくるんですよ。あれ。
ついてくるんですか。
はい。
全くこう何もなかったら本当に途方に暮れちゃいますよね。あれ。
あのスケールの練習から一応後ろの方に曲もサブフが載ってる、あの本がついてきて。
じゃあそれある程度やってみたんですか。
半分ぐらい見て、いやでも多分それをやったのがもう何年も前で、今みたいに曲を書いてない時だったんで、まあなんかそこが中途半端でダメだったんでしょうね。
まああの、いざこう曲で使うって決めちゃえば、その曲で使うフレーズを弾けばいいんで、結構いけると思いますけどね。じゃあスティックはじゃあでもとりあえず置いといて、ギターの方から。
ギターの方が
スティックはこう大御所的な感じで。じゃあ
まあもしくはベースだけ弾けたら。
シロさんの曲、生音とすごい合うと思いますしね。
なんか生っぽい音ばっかり入れてますもんね。
なので演奏感が出たらすごいいいんじゃないかなと思いますね。そう、シロ楽しみにしています。
そろそろベースはこうなんか別なシンセを買うか生を入れるかしなきゃいけないような気がしてるので。
ちなみに今はベースの音量は何を使われてるんですか。
キューベース付属のハリオン1です。
あ、はい、
ピッチベンドが2しか動かないんですよ。だからちょっとこうなんか上がり下がりするフレーズが、かっこよくならないんで、
こうグリサンドとかも不思議
な、そのためにも生にするかシンセを別なのを買うかしなきゃいけないなと。
まあでもああいうスライドとか考えると多分弾いた方が大事早いと思いますよ。
弾けないですからね。まだ早いんじゃない。
もう AD でピッチベンド書いてとかって相当面倒くさいと思うんですけど、どうなんですか。
なんか昔からそれやってるんで、そんなもんかなと。
なるほど。私最初にあの AD を、私はあのボーカルっていうかその、打ち込みさせ始めたの僕のと同じくらいですけど、はい、それピッチベンドって全然意味が分からなかったんですよ。で結局もう無理だ使えないと思って使ったことないですけどね。
今ピッチベンドマウスでかけますからね。
昔は違うんですか。です
僕が最初に触ったシーケンサーは一つ一つ数字を打たなきゃいけなかったんで。
それはめちゃめちゃめんどくさいですね。
ピッチベンド0からプラス1プラス2プラス3プラス6プラス8プラス16プラス32みたいな、細かく打ってったりしたんで、
それが今でもマウスで、
マウスで
ずっと、
うん、いやその
時に比べれば全然いいかな。
楽だ感じで、
おお、なるほど。はい、じゃあまたちょっとリクエストを挟みたいと。ラジオ今日はヒーリングツールのリクエストでして、残酷な神々の参加をお送りします。 クエストをお送りしております。K サンマイアンさん、残酷な神々の参加です。はい、ということで、私は非常に雰囲気が良くですけど、動画の方が非常に凝ってるので、ぜひ、ニコニコ動画に配信していただきたいのかなと思います。はい。大丈夫ですか？
はい、大丈夫です、大丈夫。
もうさすがに緊張もほぐれてきた感じですね。
はい、ただこう、閉めてるんで室内が暑くなってきて、慣れてきました。
そうですよ。
はい。
私は真夏なんかも猫に締め切ってやるんで、すごい暑いんですよ。
大変ですね。
そうなんですよ、意外と。で、特にパソコンの排熱がこもってこもってみたいな。
そうですよね。
感じで意外と暑いんですよね。
ノートパソコンの手の上に置いた手がもうすごい暑いですもんね。
ノートパソコンもすぐ熱くなってますしね。
なっちゃいますよね。
あ、今の曲はまだ10代なんですって。17歳ですって。すごいですね。17歳ですって。ケイタがやった。
17の時にこんなもん作れないですよ。すごいな。
そうですよ。でも、その年代からこう、DTM の環境があるっていうのは、すごいなって感じしますけれどもね。
いや、言いましたけど、僕の時も、僕が初めてシーケンサー買ったの17ですから。
おー、はい。もうなんかこう、ローランドの、なんとかみたいな、そういう感じ。
はい、ハードウェアのシーケンサー買ったんですけど、でも今安いですもんね。パソコンが大体家にありますもんね。
そうですよね。あとやっぱりハードのシーケンサーってちょっととっつきにくいじゃないですか。
とっつきにくかったですね。
操作性があまり良くないみたいな。
いやでもただなんか打つだけでしたらあれも早かった気がしますけど、
それから考えるとパソコンで音色も自在だしみたいな感じ。シーケンサーってやっぱこう音自体はなんかちょっとしょぼかったりするじゃないですか。いかにもこの小さな感じの音で、それがもう結構なクオリティの音が出ちゃうっていうのはすごいですね。
ですよね。フリーウェアで探してくるだけですごくなっちゃいますもんね、今ですと。
ちなみにその、パソコンで打ち込み自体はどれくらいからやってらっしゃるんですか？
パソコンですか？パソコンは、やっぱでも10年ぐらい前、いやじゃないですね。そんなことないです。パソコン、キューベースを10年ぐらい前に買ったんですけど、うまく使えなくて。うまく使えなくて、打ち込みは MC50 だったりとか、その後は QY70 とかで、でも曲全然作らないで、合唱の練習用にデータ作ったりとか、
伴奏のとかそういうの、
はい、練習用に、なんかその頃にオリジナルっぽいのもちょっと作った記憶がありますが、データが残ってないんで、
ちょっと残念です
ね。多分今聞いたら泣きますよね。
泣きますか。
あたやこの17歳で自分の17歳。
そこはちょっとツールの差もあるんで。
いや、そんなことないですよ。多分15年後とか楽しみですよね。
そうですよね。でもこう2年前の曲はどうですか？初音ミクを知ってから、そのアレンジ的なことじゃなくて、曲自体の感じとしては今こう聴いてみるとっていうのありますか？
いや、やっぱ自分の曲は好きですもんね。
なるほど。
はい、
結構しっくりく感じで、
いや、まあ、なんでこのテンポだったんだろうとかちょっとありましたけど。
さん自分で作った曲を結構聴いてる方ですか？
たまに聴きます。
お
定期的に。
定期的です。
はい。
この中にこう毎日聴いてるみたいな人もいますよね。
でもなんか聞くときはなんか何日か毎日聞いたりします。あの会社の往復で、
自分のを聞いてるとまた新しいの作りたくなったりしないですか？
そうですよね。いや増やしたいなと。
ああなるほど。
今回ようやくこれで会社の片道分なんですけど、あの今まではなんか20周ぐらいするのはなんかちょっとがっかり感がありましたよね。
戻っちゃったみたいな。
はい。
うん。
また最初だみたいな。
アルバム1枚で。
ちょっと楽しかったですね。
この曲なんかを聴きながらこの曲だからそろそろ作るみたいな。うん。ありますよね。この曲が流れてきたからそろそろあの辺りかなみたいな。
そういや乗り換えが多いんでなかなかそういう感じにはならないんですけど。
あなるほど。
まあ、そう。自分の曲好きです。
そんな、大好きな曲がそろったアルバムも完成して、はい、お気を気じゃないですか。
あれ、遠いんですかね、40分。
あ、でもどうですかね、私も40分ぐらいですね。ただ私、車ですけど。
電車で40分ですね。
どうなんですかね。
もっと近い方がいいですよね。
確かに近いに越したことはないですけどね、まあ、40分ぐらいだったら。
片道30分になれば1時間あと遊びますもんね。
なるほど。なるほど。電車の中でこう曲の構想を練ったりとか、モバイルで打ち込んだりとか。
あ、いろいろ試したんですけど、なかなかうまくいきませんでした。電車の中で顔知れたは結構不審者でしたね。
BS10 とかもダメでしたか？
細かい作業ができなくてダメでしたね。
ああ、揺れますしね。音も確かそんなに聞こえないでしょうし、
ね、そうですね、あとまあ電車の中で 9×70 もやっぱちょっと大きくて不審者
ですね。それは確かにちょっと難しそうな感じ。いろいろ試すんですね。
試すだけはちょっと一通りそこら辺あの持ってる自分のモバイルの方から試してみたんですけど。
一番可能性がありそうなのはどれでしたか？
いやでも9割ぐらいは欲しいですよね。でも iPad を買って ILX10 であの電車の中とかやってみたいですよね。
iPad もこう電車の中でこういじるにはちょっと大きいような気がしますけど。電車で BS でいじってたら隣の人が席を移動しちゃってる人は思いますけど、刑事さん。なんか怖いんですかね、何ですかね。
わけわかんないですね、多分ね。周りの人は。
ゲームじゃないよな、みたいな。感じなんですかね。はい、じゃあちょっとそろそろパフォーマンスの告知の方を読んでいきたいかなと思いますけれども、ではじゃあまず、はい、ではじゃあ読みます。サークル名順序通り商店街さん、サークルスペース P48、エコバルシのオフィアルバム、ビジョン&ストレージを配布します。販売いたします。東京ウッドロックシティなど、全12曲品。 ファンポカの癖になります。何とぞよろしくお願いいたします。ということで、白梅純情通り商店街、ピンの48です。ということで、皆様、興味がありましたので、ぜひ、足を運んでみてください。ヒロさんは、どうして、こう、はい、気になってる作品とかありますか？
花咲キックさんの、
はい、
あのジャズアレンジはぜひ聞きたいなと。
あれもなんか大人向けな感じで。
ニコニコ動画に合わせてかっこよかったですよね、あれね。
でも当日は面白くて、売り越してたら買いに行けないんじゃないですか。
あ、そうでした。なんとか。
なんとかじゃあ、
うまいことに。
知り合いを捕まえてじゃん。
はい。
ちょっとお留守番させてもらって。ひらっと帰る感じで。はい、ではじゃあ、もう結構時間があれなので、どんどん曲を流していきたいと思います。
はい。
はい、では、AZ0 の話をしましょうかね。なぜかって、カナリアです。 メゼさんでカナリアです。はい。 ともにこう激しい。
ニーブさんだと思ってました。
あ、ニーブですかね。
どうなんですかね。
どうなんですかね。もう正確にはさ。
ミキサー食ってる感じでありますよね。
あー、そうです。ニーブさんですね。なかなか
かっこいいですよね。
かっこいいです。この方は割とこう、あの、テクノ系の曲をよく作ってらっしゃったんですね。そうですね。バンドっぽい感じの曲で。こういう曲も作れるのかなって。すごい感心して、聞いてましたけど。
いや、今日なんかマイリスト聞いたのはバンドっぽいのばっかりだったんで、たまたまちょっとクリックしたのは。
でも、あの、みんなこう、結構いろんなタイプの曲。作ってるのちょっと、すごいなと思います。いつも感じてるんですけど。私は割とこう、ワンダタブなんで、あれですけどね。なかなか、こう、ついこう、自分の好きなことをやってしまうと、っていうのがあるんですけどね。
僕はなんかそういうジャンル的には全然安定しないですけれども。
でも、非常にこう、アルバムを通して聴くと、でもやっぱり、全部だなと思いながら聴いてましたけどね。
なんとなくまとまりそうな曲順に。
曲順は結構悩みましたか？
そうですね、なんか途中どうしようかなっていうのは。
なんかこう、これはどこに入れたらいいんだろうみたいなのが一曲二曲ぐらいあったりとかしますか？
ありましたね。
ありましたか。
はい、12曲に入れたあの時田トリビュートの時の曲はどこにしようかなと。
なかなかこう、あの、まあ、今回ベストアルバム的な感じなんで難しいですね、そういうので曲じゃなくて、普通にこうオリジナルアルバムで1枚こう作っていくっていう風だと、まあ、そんなにも曲順的には悩まないのかなと思いますけど、こう作ってきた蓄積で曲順ってないと、結構一貫性がなかったりするんで難しいですよ、テーマとか割とその時々作りたいのっていうふうな人
全部バラバラですもんね。
ちなみに今回本番の中とタイトル、
はい、
どんな感じ、
あの、いいね、わかりやすくニコニコ動画総決算なんで、
はい、
というタイトルですね。
ああ、なるほど、こうニコニコしてる感じ。それは非常に、なんかこうニコニコニコニコしてる感じ、公園っていうのはなんか非常に楽しいなと思いますけど。なるほど、
やっぱりこうなんか両方セットで初ボーカロイドとニコニコ動画があってなんか続けられてるなってのもありますから、
あ、はい、
っていうようなとこですね。
なるほど、非常にこう優しい感じがしていいなと思いましたけど、あのジャケットもあのもう見せていただきましたけど、あのあれも非常にこう温かい感じでいいですか、
ありがとうございます。
これもこう、ご自分でこう、作られて、どうですか、その辺は、印刷物ですか。
いや、もう印刷物やりたくないですよね。
やりたくないですか。
あ、本当に印刷物わからないなぁと。
確かにこう、いろいろ決まりとかは結構あるんだよ。大変だと思いますけどね。細かいです、いろいろ決まりが。
RGB でしか作ったことないんで、CM
の位置
がすごい分かんなくてですね。
そういう役割ですよね。私はもう普段は印刷の方を仕事してるんで、あれですけど、機械
仕事は企業の方なんで、紙のことはさっぱりみたいな。
そうですね、画面だと基本 RGB ですもんね。色んな4つってどういうことだみたいな感じですか。
あの、その印刷結果が モニターと若干違う話は聞いてて、どうするんだろう、よくわかんないなとか。
あと、RGB じゃないと作れないこともありますしね。
そうですね。
そうです。そこら辺、色とか難しいですからね。
あとは文字をつい大きくしちゃうとか癖がありますし。
ああ。なかなかのバランスも難しいですからね。
こんな文字ちっちゃくていいんだ。
モニターだとやっぱ潰してしまうし、ね、ちっちゃい。
とりあえずこうでかくでかくでかくみたいな。
大変です。
大変でした。
ということで、じゃあまたさ、フォーマスの告知のこの写真、ひろまさんに読んでいただこうかなと思いますけど、じゃあこのヒーリングピーの告知お願いします。
サークル名、お前ら癒されろ。サークルスペース B70。なんかまずいことありました？
いえいえ。
大丈夫ですか？
サークル名がちょっと面白くて。どうぞ。
サークル名、お前ら癒されろ。サークルスペース B74、獣組の隣です。ヒーリング P のセカンドアルバム、通称ウーパールーパー版、新曲7曲を含む全16曲です。微妙なヒット曲、人間弾やプロップも収録されています。ジャケットはファーストアルバムに引き続き、オグナさんに書いてもらいました。また、ファーストアルバムも数十枚持っていく予定です。手に入れてない方は、この機会にぜひ。お値段は各1000円となっております。部数はまあ、多分余るほどあると思うので、本命のお買い物が終わってから遊びに来てくださいね。ガオ
ー。はい、ありがとうございます。ということで、すごい、非常にこう、聞き取りやすい。よね、ありがとうございます。
もうちょっとなんかテンション上げた方が良かった
んですけど。私が読むより全然こう、多分聞き取りやすい感じだったと思うんですけれども。
あ、全18曲だそうです。
あ、全然、間違えたって。自分で間違えて。はい、全18曲だ。
新曲7曲を含む全18曲です。
はい。
お前ら癒されろ。ルパルパ版。
2曲も間違ってるし。でも、新曲7曲も書き下ろし、すごいですよね。
すごいですね。
結構前回のアルバムを出してから間が経ってないですし、ヒーリングチームの制作のペースが速い。
はい。これあれですね、先日リツイートされた分の曲も全曲書けそうですよね。
楽しみです。ということで、またちょっとリクエストをいきたいと思います。はい、次の曲は、ヒヒヒのリクエストです。フロスティーランドスケープをお送りします。 はい、ということでお送りしております。ヒッキーティーの風呂敷ランドスケープですね。はい、ということで、いかにもこう、ヒッキーティーって感じ。あれ、ちょっと待ってください。私は今2分19秒なんですけど、これで1枚のアルバムというコンセプトの曲みたいです。
全17曲。
全17曲。2分19秒。なかなかこれもこれで面白い試みかなと思いますはい。ブサウさんが固まった。
お
違う歌が固まった。ヒッピーの呪いだ。じゃあちょっとブラウザーを立ち上げる間に、私の告知を読みます。サークル名アートウェブクラスター、サークルスペース A30。フリーアウトチェンジロックのアルバム11曲入りアスキーでおなじみのノンコさんのライナーのお手伝い500本持っていきます。1部1000円スベレル P かな、リノアのアルバムも委託しています。よろしくお願いします。ということで、はい、ということでアウトウェイクラスト3枚のアルバムです。これは非常にこう楽しみにしている人多いんじゃないかなと思います。
楽しみですね。
毎回
ライナーの方、四つ本さんですかね。
四つ本
さん。
すごい。日本語も不自由です。はい。アスキーの、なんか企業を書いてる人なんですかね。
ボカロ絡みの P にインタビューしてる方ですよね。
ああ、はい。女装してる人。
じゃない方。
じゃない方。
じゃない方、違う人ですね。
はい。あまり、すみません、明るくなくて。はい。はい。オードブルシーンは結構のペースで、アルバム作ってますね。
3枚目ですもんね、もう。
うん。もう一回行こうかな。参加して。今回は、ポシネコさんだ。参加してるみたいな。
はい、
楽しみな感じ。アルバムじゃないかなと思います。ヒッキーがラジオもびっくりしたらこうなるのかってこう、なんか
どんな感じだったんでしょう。
どんな感じだったんですかね。もしくはどんな感じで想定してたんですかね。ちょっとわかんないですけど。はい、以上またリクエストをお送りしたいと思います。どこまで来たかな。はい、82番のリクエストですね。ハイブリッドインタールードをお送りします。 はい、お送りしております。こちらミュージックボックスさんでハイブリッドポイントです。はい、まあ、途中で切れちゃうんです。はい、すごい激しい感じ、かっこいい曲ですけど、
この方の曲かっこいいですよね。
このまたスプリングスのあのなんか感じがドキドキしちゃうけど、
この方のクルリンフラワー2号好きです。
ああ、はい、あれもまたなんかとても不思議な感じの曲で、ね、いいですよね。そうだ、はい、ということで宣伝がちょっと入りました、
この番組は。この動画はですね、
毎回あの非常に高度感がすごい感じがしてる。
ですよね。
シロさんも結構高度は凝ってますよね。
するんですかね。よく分かってない。よく分かってないというのが問題で、ちょっともう少し勉強しろって話ですね。
割とじゃあこう音の感じでも入れてくる感覚ですか。
そうですね、あんまり複雑なことできないんで。
でも結果的に結構複雑になっているところですけど、
なんかいっぱい足しちゃうらしいですね。多分もっと減らしてもいいんだと思います。分かってるけどやめられない。
あとは詰め込みたい状態みたいな、
足しちゃいたい。
でもすごい華やかにさんの高度な感じ
は、
その感じ、
そ
のままの感じで全然いいと思いますけどね。私なんか全然ポッドコード使わないんで、うん、なんか寂しくて感じになっちゃいますけど、
やってる人の曲のそのコードみたいなのがなんでああいう風になるのかっていうのはちょっと羨ましいなっていつも思います。
感覚なんでしょうね。
なんか手癖とかなんでしょうけどね、やっぱ。
やっぱり、それがみんなこう好きなコンボとかあると思いますけどね。
なんか進行とかもそうですよね。
なんかそういうのが、その人なりの個性とかになってるのかななんて思いながら、聞かせていただいてます。はい、ということで。ではまたちょっと告知を読まさせていただきますけど、どうしますか。これヒロノさん読めますか。
どれを読めば。
獣好きの告知なんですけど、ちょっとせっかくなんでヒロノさんに獣好きの告知をしてもらおうかなと思いますけど。
余計で、はい、
はい、
これサークル名でいいんですか。
はい、
サークル名ですよね。
はい、
じゃあ行きます。サークル名獣組&ハムスター P、 サークルスペース D73 ヒーリング P の隣です。パーソナリティでおなじみの軽音ガオー P も参加する獣組、とうとうオリジナルミニアルバムができました。ハムスター P 軽音ガオー P 狂犬でいいんでしたっけ。
はい、
ハムスタ P、軽音が OP、狂犬。先週ゲストだった猫アレルギー、かっこ楽しいのか P。今回初参加の天っぽい天然、おっぴろげ P。この5人が動物園をテーマに書き下ろしです。レアキ CD、半価格500円。イケメン P たちが売り子をしています。お気軽にお立ち寄りください。なお、同スペースにて、ハムスタ P のアルバム、ハムスタも委託されています。
はい、ということで、ありがとうございます。
しっかり。
はい。先週、エコアレさんに来ていただきましたけれども、ね、ぜひ、よろしくお願いします。
余計さん、天然さん、すっかりとすいません。
はい。今度は、フォーマス、合うかもしれないんで、直接こう。
はい、ごめんなさい。
言うといいかもしれません。ということで、
そうですね、狂犬さんには先日聞いた狂犬さんのブラフの感想なども、
おー 聞きに行ったんですか、時間。
聞きに行きました。
おー。どうでしたか。
すごい、結構すごいんですよ、京健さんがいる団体。あ、
へー。
結構うまい、すごいうまいんですよ。
ブラスバンドですか。
はい。あの、先日のだと、20世紀フォックスのテーマがかっこよかったです。あの、20世紀フォックスの映画の一番最初に出てくる、あのロゴとあの、サーチライトが動いてる時のあの曲をやったんです。
イントロというか、そんな感じで。
はい。
面白
い。あのね、今僕歌いそうになりました。
当たってもいいんですよ。
ダメですよ、ダメですよ、こうだ。本当本当、ジャスラックなん
で。あ、そっか。はい。では、ちょっとまた、食に行きたいと思います。一時超えてるそうですけど、すいません、長くなってしまって。では、ね、リクエスト行きたいと思います。はい。昭和戦ガール、お送りします。 しいなっていうか、もうすごい目に覚えのある単語がいろいろ出てきて、
そんな前じゃない気がしてるんですけどね。
そうなんですよね。でも、ね、軽く10年ぐらい前ですよね。
そうですよね。おかしいな。
お互いに何悩むにバカウケって書いてちょっと面白かったですけど、さすがにそれは当時では言ってなかったと思いますけどね。
生まれる前な気がしますよね、さすがにそれは。
そうですよね。ゆきはどうですか、これでちょっと買いそうな感じですか。
これアマゾンで安いんですよね、ゆきってまだ多分。
そうです、今ちょっと1万円切ってるぐらい
してますね。
じゃあゆっくり買ってるかもしれない
ですね。数ヶ月くらいの中迷ってはいるんですけど、使うのかなってずっと思ってたんですよね。
合唱とかにはちょっと混ぜづらそうな感じします。
混ざんないですよね。あれは。
そうですね。出すならこうソロでオリジナル曲とかって感じですよね。まあ、ご検討ください。はい、ということで、今日はちょっと長くなりましたね。最後、エンディングのショーティングスターの代わりに、じゃあ、ヒロミさんの。
エンディングですか。
はい、エンディングにね、今非常にリクエストにも行ってますので、とてもわさびをかけながらお送りにしたいかなと思いますけれども。
もういいんです、それ許されるんですか。
大丈夫です。
やっぱこう聞いてる人はみんな最後にしりさがかかるのが大切な気が。
いやいや、たまにはいいかなと思いますけど、ちょっと新鮮な感じで。はい、じゃあ、ヒロさんにまた最後にアルバムの告知の方を改めて、してたらかなと思いますけれども、よろしいですか？
はい。
はい、では、お願いします。
B の41、経典酔っ払い放送局。あ、なんでもないです。ちょっと今、誤字を発見した気がしたんですが、まあ、見なかったことにして。
はい、
B41、経典酔っ払い放送局。で、微笑みの中へ CD 出します。
はい。
よろしければ、いらしていただければと思います。
はい。
よろしくお願いします。
あさっての放課後にまた、準備で。
絶賛。絶賛
じゃない。はい。まあ、でしていいです。はい。皆さん、はい、ぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。というわけで、ヒロさん、今日はありがとうございました。
じゃあ、こそなんか、たずたずして、すいませんでした。
いえいえ。もう、最初の頃は結構、本当に緊張されてました
よね。どうしようみたいな。ありましたけど。
まだちょっとこう、今、暑い感じですか？
室内ですか？
はい。蒸してますか？
はい。かなり、
まだ。じゃあ、放送が終わった後は、冷たいビールでも。
はい。
じゃあ本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
フォーバスぜひ楽しんでくださいというわけで、お相手はケイオンガオと本日ゲストをお越しくださいましたヒロのリンさんでお送りしました。
はい。
それではまた来週も、バイバイ。